宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第207回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？早速今週もいただいているお便りをご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。8月も残り1週間です。さすがに8月は忙しくないので、マイマイに生け花を習いたいと思ってました。ところが調子が悪かったりと、結局実現しませんでした。マイマイはこの夏やり残したことはないですか、とのことです。ありがとうございます。そっか、8月ってのが忙しくない時期なんですね。なるほどなるほど、夏休みがある感じでいいですよね。でも今年の夏も暑かった、暑かったしね、なんかこの間台風も来たし、また来そうだし、結局なんかこう天気いいんだか悪いんだか、あ、でもなんかゲリラ豪雨は今年あんまり合ってない気がするな、うん、いや多分降ってるところには降ってるんだと思うんだけれども、宮永の頭上にはあまりゲリラ豪雨来てないですね。すごい当たった1年があって、あの時はどうしてやろうかと思ったんだけどもね。はい、この夏やり残したことはですね、そうですね、まだ泳いでおりませんね、うん、仕事で水着は着ておりましたが、プールのためではない、海のためでもない、うん、室内でしたね。はい、泳いでおりません。水着を全く有効活用しておりません。かき氷も食べてないですね。なんかみかんバーみたいなのは一回もらって食べたんだけども、うん、食べていいよ食べなーって、こう箱で買ってきた方に1個分けてもらってアイス食べたけど、かき氷食べてないですね。あとビアガーデン行ってないですね、うん、あのデパートとかの屋上にあるやつ、近所だと西武とか東武とかの上にあるやつ、あれも行ってないし、なんだろうな、森のとかいうのもね行ってないし、高尾山のビアガーデン行ってないっていうか、高尾山に登ってない、うん、全然最近高尾山に近づいてない。そしてここ何年か恒例になっていた群馬の洞窟観音も仕事と重なっちゃってお手伝い行けなかったから行ってない。あの涼しい洞窟に入ってない、全然夏できてない。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。もう一つお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。お芝居を見に高田の馬場に行きました。今回は迷子にならなかったですが、台風のおかげで電車が止まってしまい大変でした。マイマイは台風の影響はありましたか？せっかくなのでどんなお話だったかというと、広くて素敵な宇宙じゃないか、アンドロイドの民間利用が始まった時代、母親を亡くした柿本家にアンドロイドのおばあちゃんがやってくる、何でもできてしまうおばあちゃんにみんなはびっくり、しかし末娘のクリコだけはどうしてもおばあちゃんと口を聞こうとしない。1ヶ月後おばあちゃんを家から追い出すためにクリコはある決意をする、ということです。ありがとうございます。 そっか、広くて素敵な宇宙じゃないかを高田馬場に見に行かれたんですね。まあだいたいどこの劇場に行ったかは把握しました。わかりました。あれですね、まっすぐ行くやつですね。まっすぐ、最近ね、このまっすぐっていう言い方ちょっと個人的に気に入ってるんですけれども、早稲田通りを早稲田大学方面にちょっと不安になるぐらいズズズズズっと進むあの劇場かなと思いますけれども、はあ、広くて素敵な宇宙じゃないか、懐かしいな。これあれですね、成井豊さんの作品でキャラメルボックスの結構初期のお話ですかね。宮永もやりましたよ、高校生の時に。この作品、栗子ちゃんもやりました。これね、お父さんとね、お母さんが出会って、なんか、結ばれるまでのお話が、銀河戦律っていうのがあって、出会ってるんだけどね、銀河戦律っていうのがあって、で、その後に、今度、その、娘たちのお話っていうのでね、あるんですよ。お姉ちゃんが杉江さんで、お兄ちゃんがカシオくんで、で、一番下の栗子ちゃんがいる。はい、クリコちゃんやったんですよ、高校生の時に。ランドセル背負ったな、懐かしいな。いやー、いいお話ですよね、これすごいね。未だに結構ね、いっぱいね、セリフを覚えてる。これのおかげでね、覚えた言葉もいっぱいありますよ。お兄ちゃんのカシオくんが、星を見るのが好きで、おばあちゃんに教えてもらうので、北斗七星の星の名前を覚えてるんですよ。うん。セリフであるからね、そのまんま覚えちゃった。あとは、ロイター板って言葉も覚えたな。飛び箱の手前に置く板ですね。あれをおばあちゃんが、私はロイター板なのよって。だから私をこう、ポンと踏み台にして、高く遠くへ飛ぶのよって、杉江ちゃんだったかな、お姉ちゃんに言うセリフがあるんだけれども、それも覚えてますね。クリコちゃんが何をするか、何をしでかすかも、はい、すっきりはっきりきっぱり覚えております。とても大好きな作品ですね。いやー、いいな、私も見たかったな。台風のおかげで電車が止まったってことは月曜日に見に行ったんですかね。私はですね、宮永的にはですね、台風の影響はあったといえばあったかな。実は月か水とずっと東京ビッグサイトに出勤しておりまして、イベントのお仕事で3日間行ってたんだけれども、まあ初日から台風じゃないですか、はっはっはみたいな、で宮永の家から行くとゆりかもめに乗った方が乗り換えがしやすいんですね。だからそっちにしようかなって思ったんだけど、台風の中ゆりかもめに乗ろうって、いやー、なんかゆりかもめ止まりそうな気がしたのね。ほら、だって高いところをさ、ツーって行ってさ、風がブーンとかさ、台風でね、強い風吹いたら止まりそうじゃないですか、ゆりかもめと思って、行きは臨海線で行ったので、終わって帰ろうかなって思って、でもその時もずっとさ、雨風強いし、なんかツイッターとか見てても、すごいあっちが止まった、こっちが遅れてるみたいな話だったんだけども、そしたら、山手線がさ、原宿駅で倒木で止まりましたって言われちゃったので、ああ、これはもう、逆に、ゆりかもめに乗るしかないな、と。そして、豊洲から地下鉄に入るしかないな、きっと地下鉄なら、台風にも、負けないだろうと思いまして、乗ったよ、ゆりかもめ。いや、ゆっくり動かしてたみたいで、確かにダイヤは乱れてたんだけれども、動いておりましたね、ゆりかもめね。あと、そうだな、雨とか、あとはあれ、温度かな、室温とか湿気とかで窓が曇っていたので、外が見えなかったので、そんなに怖くはなかったですけれども、だってさ、大雨、大風、台風の中でのさ、ゆりかもめなんて何どう考えたってアトラクションじゃん、それって思いまして、だから乗りたくなかったんだけどね。まあ乗って帰りました。 だから影響はあったといえばあったし、なかったといえばなかったかな。うん、多分電車が遅れるだろうなってことを見越して行きは早めに出たりとかルートを変えたりとかしたし、そういう意味では、まあ、影響はあったし、イベントの客足っていうのかな、もう多分影響はあったと思うので、そういう影響はありましたけれども、まあ、そんなに困ってはないって感じでございますかね。でもさ、なんだっけ、台風10号？一回さ、あの、南の方、沖縄の方に行ってさ、もう一回戻ってくるんじゃないかって言われてるやつ、あの、迷走してる台風10号？もう一回こうね、直撃してくるんじゃないかと言われておりますけれども、何なんだろうね、今年。台風の当たり年？去年もさ、なんか台風の当たり年って言ってたけども、今年も十分に当たってるよね。いやー、しかし、電車が止まるのは、まあしょうがないと思うんだけれども、何だろうね、あの、冠水とかさ、浸水とかはやめてほしいなと。うん、今のところうちはそんな被害が出るっていうことではないけれども、あのもう映像とか見るにつれ大変そうなので、ぜひぜひ台風の皆さんやめてほしいなと思っております。はい、というわけでね、あの今お手紙へのお返事の部分でネタバレしてしまっておりますけれども、今週は東京ビッグサイトにおりました。というわけで、帰ってきたお散歩小道は、東京ビッグサイトについてお伝えしたいなと思います。いやー、東京ビッグサイトね、たまに行くんですけれども、お花のイベントで行ったことがあったりとかね、行くんですけれども、今回は東館って言うんだよね。あの、東と西とあって、1212みたいな感じで、あの、イベントスペースが分かれていて、東の方であったんだけれども、この東に行くのがね、ああ、そうそうそう、お散歩だよ。まさにお散歩。その、さっき言ってたルートを変えて臨海線から行きましたっていう話の続きになっちゃうんだけれども、ビッグサイトって、まあ、国際展示場って言うんだけどもさ、駅名はね。で、国際展示場っていう駅が臨海線で、国際展示場正門がゆりかもめなんだけども、で、ゆりかもめの方が近いんだけれども、臨海線から行ったわけじゃないですか。でもね、なんか、行きは全部通路ちゃんと屋根もついてるし、どっちに行けばいいかわかりやすくできてるんですよ。国際展示場からでも。で、そこをテクテクテクテク、まあ、傘はね、役に立つような立たないようなって感じだったので、レインコートを着まして、で、カバンもレインコートの中に、しまいまして、で、どうしてもしまえない手持ちのカバンは、防水にした挙句に中は全部ちゃんとゴミ袋でしっかりくるんであるっていう、もう完全防備な状態で移動してたんだけれども、その通路を行ったらね、いつもだったら階段を登ったり、エスカレーターを登ったりして、そのビッグサイトの2階部分に上がれるんですよ。そしたらね、そこが封鎖されてて、え、ビッグサイト封鎖された？みたいな感じになってて、で、それは困るじゃないですか。だから、ってなってたら、まあ、封鎖してるから警備員さんが立ってるんだけども、ここをまっすぐ行って、右に行って、で、そしたら信号があるからそこも渡って、で、渡ったところをこう行くと、バスの、ターミナルになってて、そこから入れますから、って言われて、はぁ、そうですか。歩いて行ったのに初めて地下から行ったなって。車で行って、で、こっちの方が降りやすいからこっちで降りてって言われて、で、搬入口に行くからって言って、人間は先に降ろされたみたいな時は、その、バスターミナルというか、車から入っていくところ？うん。で、降りたことあったんだけれども、電車で行ったら大体上に行くんだよね、普通はね。で、でも実際は、展示場自体は1階にあるので、また降りるんだけども、そうね。降りるのよね。なんであれ必ず2階に行くのかね。でも、 2階に行かないと繋がってないのかな、うん、そうかな、そういうことかな。はい。今度はもうちょっと詳しく調べてみたいなと。今度行った時はね、もうちょっとその、どういう繋がり方をしてるかわかんないけど、必ずそう、2階に行くんだけど、2階に行けなくて、で、1階から行って、で、2階に上がって、テクテクテクテク移動して、で、東の方が奥の方にあるので、うん、奥の方にいたんですけれども。いやー、まあ、1日目はさ、そのさ、封鎖されてるっていうのもあるし、多分月曜日だからっていうのもあるけれども、イベントとして、うん、水曜日になってからイベントが増えた。週末にかけてあるのかな？うん。なんだけれども、月曜日はイベントが少なくて、だから使われてなくてね、人がいなくてね。で、飲食店とかも、なんか閉まってて、閉まってるところもあって、空いてるお店もあるんだけど、半分ぐらい閉まってて。あ、そっか。人が少ないと、開けないのか。まあ、そうだよね。あまりね、経済的ではないよね。人も来ないのにお店開けるっていうのはそうだよね。ふーん、とか思ったんだけれどもね。そうそうそうそう。で、ビッグサイト、空いてると結構、距離もあるし、で、かといって室内なので、お散歩にはもってこいなんですよ。涼しくて、快適で、で、テクテクテクテク歩ける。しかもそんなに人とぶつからない。道も広い、みたいな。道じゃないんだけどさ、道みたいになってるから、道も広い、と思って、すごいお散歩コースに最適なんですけれども、で、途中途中にね、ベンチもあって休憩もできるし、ドリンクもあるし、そう！そしたら、なんか、コミケ限定っていうドリンクがあって、200円ってなってんの。他は、普通の、いわゆる、160円だったり、150円だったりとかの、普通のペットボトルの値段なのに、それだけ200円で、で、まあ、いわゆる萌えキャラの、こう、パッケージになってて、そっかそっかそっか、うん。限定商品だから高いんだね。で、これは、中身何なんだ、と。そうなの。限定って書いてあって、萌えキャラの、こう、キャラクターは書いてあるんだけど、中身が何なのかさっぱり書いてなくって。いやーね、そんな200円出して萌えキャラ欲しいタイプでもないし、っていうか中身が何なのかわかんないのに買うのもちょっと勇気いるしさ、ってこれお水だったらなんかちょっとムカつくしなーとか思って、その日は買わなかったんだけれども、月曜日は買わなかったんだけれども、で結局、水曜日まで3日間行ったけど、買ってないんだけど、でも中身が何なのかは、把握した。わかった。スポーツドリンクだそうです。そっかそっか。まあそうだよね。コミケとかめっちゃ暑いし、で、汗かいて、ミネラル分とか失われるから、それ補給するって意味できっとスポーツドリンクなんだね。なんかね、コミケの日じゃないけど、売ってんだな、限定で、と思ってたら。少しずつ減ってるのかな、もしかしたらね。初日は、あれ？ここも確か、萌えキャラの子だったと思ったんだけど、って思ってたのがお茶に変わってたりしたので、もしかしたら、売れた端から減ってるのかもしれない。知れない。うん。はい。あとですね、ビッグサイトはですね、その建物自体もお散歩コースとしていいんだけれども、外にも結構、ベンチがあって、まあ暑いとちょっと辛いけれども、でもね、なんか、噴水じゃないや。なんて言うんだろう。ミストが出る移動式の植木とか置いてあるの。移動式の植木ってすごい不思議な言い方だよね。でもこの間テレビで見て、ああ、なるほどね、移動式の植木ね、と思って覚えてたんだけれども、植木とベンチとそのミストの出る機械みたいなのがワンセットで、でまあ、ゴロゴロゴロゴロって多分押せるようなカートになってるんだよね。それがあって、それを、なんだっけ、東京オリンピックの時に、必要なところに置いて、だから、マラソンの日だったら、そのマラソンのコースにこう並べておくと、影もできるし、ミストも出るし、で、それだったら、移動できるから、必要なところに必要なものを持ってくっていうので使えていいよね、みたいなのをテレビで言ってて、で、その翌日だったのかな？その日の午後だったのかな？それを見つけたから、ああ、これが移動式の植木かーって思って見たの。うん。いや、それもあってね。 で、海近くでしょ？だから、ちょっとこう涼しい風が吹く瞬間っていうのもあってね。で、あの、水上バスの発着所っていうのかな？もあるわけですよ。船で、海から船で来れるんですよ。田町の方からかな？うん。来れるらしいですよ。あれ？田町？田町でいいの？なんか忘れちゃったな。うん。でもなんかそう書いてあったの。乗ったわけじゃないんだけど。だってほら、初日はさ、台風だから乗れないでしょ？で、二日目、三日目は、まあ、あの、繰り返しのお仕事だったので、だんだんだんだんこう、時間もいろいろよく分かってくると、そんなに、その辺をうろうろするほど早めに行かなかったりするので、うん、お仕事の時だけ行ってたりするので、あんまりそういう乗ってみたりとかはしてないんだけれども、いやー、でもいいよね。なんか、夏っぽいところじゃないですか？海辺だし。で、ちょっと遠くには観覧車も見えてるし、よかったなと。はい。うん。なんかね、快適なお散歩だった。結構ね、どこもかしこも屋根があって。だから、ちょっとした日陰になってて、で、割と広いところだから風通しも良くって、で、なんか人も少なくて。これはね、あの、コミケの時は絶対向いてないんだと思うよ。コミケは、人がめっちゃ多いからダメだけど、なんだろうな、普通の企業のイベントとかだとそんなに混み合ってないので、お散歩にはもってこいだったよ。というわけで、東京ビッグサイトはなかなか素敵なお散歩コースでございました。というわけで、今週の一冊、今週はですね、大見泉作、オーダーは探偵に謎解き香る喫茶店という作品を読みました。まあね、ライトノベルですけれどもね。はい。もう題名からしてライトな香りがしておりますけれども、どういうお話だったかというと、就職活動に疲れ切った女子大生のミクちゃんが行き倒れたのは、喫茶店エメラルドの前だったんですね。で、そのエメラルドという喫茶店には、王子様のような美形の青年がいたんだけれども、その王子様っぽいのは実は年下の高校生で、めちゃくちゃ悪くて、でもどんな謎も解き明かしてしまうド S の名探偵だったと。はい。女子大生が、しかも就職活動ってことはね、高校生から見たら、同じ高校だったらあれじゃないの？ 1 年生と3年生ぐらいの年の差はあるんじゃないの？っていう、年の差の年下の高校生にド S に罵られ、蔑まれ、ひどい目に遭う女子大生っていうね。なんかね、でも、いいコンビかなっていうか、まあ、あれだけ言われて怒りながらも、うん、やりとりしてるから、結構お人よしだよな、ミクちゃんって思いながら読んでおりましたけれども、まあでも、その、解いていく謎とかが、それなりにやっぱり、こう、尊敬に値するっていう、うん。ここはダメだけど、ここはいいよねっていう、認めるところと認められないところがあれば、人間関係は成立するのかなと思いましたよ。そう思いながら読んでおりました。なんかね、まあ、ちょっとした謎だったりとか、思い出の中であれこれどういうことだったのかな、でも聞いてもみんな答えてくれないとか、そういったところを、その時の記憶だったり、分かっていることだったりっていうのから、これは実はこうこうこうではないですかねっていう感じで。うん、そういった、こう日常の中にある謎を解いていくようなお話が多かったんだけれども。いやー、でも、そうですね。宮永はですね、遠くで見てる分にはいいけど、あんなに口が悪くてド S な高校生がいたら間違いなく叩くと思います。まあ、でも読み物としてはね、うんうん。美形は何をしても許されるのねっていう感じでございましょうか。ぜひぜひ、あの、就職活動に疲れ切ったら、行き倒れてみるといいのかもしれません。嘘です。行き倒れないようにしっかり水分と栄養をとって、頑張って就職活動をして参りましょう。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ 清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせをさせてください。この度縁がございまして、日本のお話伝統の輪をつなぐプロジェクトチームに参加させていただく機会を得ることができました。作品は能や歌舞伎で有名な道成寺をモチーフに、特別友情出演に小野寺明さんを迎えて、お芝居や殺陣や踊りが彩る一日だけのエンターテインメントです。ご都合がつきましたら、ぜひご覧いただければ幸いです。9月18日日曜日、場所は両国駅近くの江戸東京博物館大ホール、道成寺伝説満開の桜の森に出演いたします。お昼の部が午後1時から、夜の部が午後5時からとなっております。チケットは5000円です。ご連絡いただければチケットご用意させていただきますので、ぜひぜひメールなどお待ちしております。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用して、どしどし送ってください。お待ちしています。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。
広がり